秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
詩編の72編、今日この詩編を見ていきたいと思いますけれど、この詩編はですね、すごく面白いテーマがあるんですね。王の義から溢れる平和というところですね。王の義から溢れる平和というところを今日見ていきたいと思いますけれど、皆さん、自分の身の回りにある白いなんかポール、ポストとか見たことがありますか？白くて長いもので、そこに世界陣営が平和でありますように、ピースポールといえばいいのかな、 May peace prevail on earth、 何個かの国語で書いてある、世界の平和、世界人類が平和でありますようにという、白いポールを見たことがありますでしょうか。これはすごくいい願いですよね。世界人類に平和があればという願い、素晴らしい願いですよね。でも面白いこと、なかなか私たち人間ってその目標にたどり着くのがなかなかできないような感じに見えませんか？本当に私たちはどんなに頑張ってもなかなかその平和に、その平和を、得ることができないような気持ちがあると思いますね。この詩編はその、全人類に平和がありますようにという祈りの、現実、その祈りの答えはどのように実際に起こるのかを示してくださる詩編なのです。そしてそれをどのように示すかというと、その平和はどこから来るのか、その平和の源は何にあるのか、どこにあるのかを私たちに指し示してくださる詩編なんです。詩編の72編の今日一緒に見ていきたいと思いますね。今日は、この詩編の go back to zero、 この詩編の、テーマ、題はソロモンのためにと書いてありますね。この詩編は、多分ダビデが自分の子ソロモンのために書いた詩編、だと思われていますね。もしかしたらソロモンが王様になったところに時に書いたかもしれませんけれど、多くの人はダビデがソロモンのために書いた詩編ではないでしょうかと思っていますね。面白いこと、この詩編はソロモンのために書かれてある詩編の中で、ソロモンを指し示している目的で書いてありながら、面白いことにこの詩編はソロモンより、ソロモンが実際この詩編の内容を完全に満たすことができないことを見ていきます。そしてこの詩編は実際ソロモン以外の、ソロモン以上の、ソロモンを上回る王様を指し示すことを表していることが分かりますよね。ソロモンのことを考えてみてください。ソロモンはソロモンの内容もちょっと見ていきたいと思いますけれど、まず最初この詩編の72編の1節と2節、この祈りの始めを見ていきましょうか。このように書いてあります。 Verse 1、 神よ、あなたの裁きを王に、あなたの義を王の子に与えてください。ここに Go back to verse 1、このあなたの裁きを王に、あなたの義を王の子に与えてくださいというふうに神様に願っているんですね。神様の裁き、神様の義を王の子に与えてください。 Verse 2、 2節、彼が義を持ってあなたの民を裁きますように、公正をもってあなたの苦しむ民をというふうに、その願いですね。神様の義をもって正しく裁くことができるように、この、裁きと、公正をもって民を支配する、義をもって民を裁くこと、この義とこの、公正はどこから来るのでしょうか。この王様が、正しく支配するための王は、その、義はどこから来るのでしょうか。一節がヒントです。 Go to verse 1。 一節にその答えが書いてあるのですね。 あなたの神よ、あなたの裁きを王に、あなたの義を王の子にお与えください。神様の義を与えると、なんと、民を正しく支配することができるのですね。ここって面白いですよね。神様の義がよりよく王の心を満たせば満たすほど、その王はその民を正しく公正に裁くことができるということを示しているのですね。で、ある範囲でソロモンはそれがすることができたのですね。特にソロモンの前、初めの時は、みんな覚えていますか？なんかソロモンの、王国、特に最初の時はものすごかったですよね。もういろんな人が、このソロモンのイスラエルの王国を見て、うわーすごい、ソロモンの知恵にみんな驚いて、うわーこんなことまで支配することができるんだっていうふうに、ものすごいイスラエルはソロモンの支配の下で栄えることができましたよね。周り の人々も栄えることができたのですね。でも面白いことに、ソロモンの良い義で満ちた支配は続くことができなかったのです。ソロモンの人生の支配の終わりには、全然違うような支配で終わってしまったのです。考えてみてください。第一列王記の12章に、イスラエルの民が、ソロモンの支配が終わって、ソロモンの次の王になる子供に、このような願いをしました。第一列王記12章の4節、こう書いてあります。あなたの父上、つまりソロモンですね。あなたの父上は私たちの首輝きを重くしました。今、あなたは父上が私に負わせた過酷な労働と重い首輝きを軽くしてください。そうすれば私たちはあなたに仕えます。イスラエルの民はソロモンの子供に、あなたのお父さん、父上はこんなに重い重荷を私たちに負わせてしまったのです。考えてみれば、その民に対して、その国民に対して、どのようにその平和とか平安が見ることができるのでしょう。なかなか見ることができなかったのですね。ソロモンの下にいた人々は、ソロモンの支配で平和、栄えを見たのではなく、最終的には大きな重荷になってしまったのです。なぜでしょうか？なぜソロモンの支配はそこまで変わったのでしょうか？答えは、ソロモンの心の中で神の義は残らなかったからです。ソロモンの心の中で罪がだんだんと染み込んできて、最終的にソロモンの罪深い心が彼の王国に大きな重荷を負わせてしまったことになるのです。実際、現代の今の王様や大統領や総理大臣もソロモンと全く同じ問題を抱えているのです。なぜかというと、どの大統領でも、どの総理大臣でも、どの王でも、ソロモンが戦っていた罪の、自分の心にある罪の問題の状況をも関わっているのです。正直、王とか大統領とか総理大臣だけじゃないです。私たちみんなそうなんです。みんなが罪の心を持っている限り、平和は私たちにつくことはなかなか手に入れることができないような現実ではないでしょうか。そこである質問です。では実際に全人類に平和があるのであれば、どうやってくるのか。王の義の心がその平和の源であれば、もしちょっと考えてみてください。もし王が、支配者が完全に神の義を持った心で支配をしたとすればどうでしょうか。つまりその人の、その王の心が 神の義で支配していれば、神の義がその人の心であれば、どのような支配をすることができるのでしょうか。その民はどのように、どのような状況になるのでしょうか。この詩編の72編がその風景を描いている詩編なのです。なので実際にこの、ソロモンが果たすことができないような風景を、今度は来たるべき王イエス・キリストがどのようにこれを実現するか、この詩編の72編、ソロモンに指し示しながら、同時に後に来るイエス・キリスト、来たるべき王を指し示しているこの風景を一緒に見ていきましょうね。最終的にこの支配は平和で満ちている王国になるのです。今私たちは1節2節、神の義で私たちは支配、王が支配すればなんと素晴らしいことになるのでしょうか。3節はこのように書いてあります。山も丘も義によって民に平和をもたらしますように。義によって平和をもたらす。この山と丘って面白いです。よく聖書の中で山と丘を支配者に指し示すことがたまにあるんです。この中もそうかもしれません。つまり、権力を持っている、支配をする王様とかね、その下にいる王とかたちですね。てっぺんの王様、山の上からその小さな丘まで、民を支配するすべてのものが、義によって支配すると民に平和をもたらすことができるということを指し示しているのですね。まさにその通りです。では実際にどのようにこの平和をもたらすのでしょうか。どのようにして私たちのこの民に平和が実際に溢れることができるのでしょうか。義と平和ってどのような関係があるのか。詩編の72編を続けて見ていきたいと思いますけれど、これからの部分ではいろんなテーマがそれぞれの聖句に流れているので、そのテーマを一つずつの箇所にまとめて見ていきたいと思いますけれど、一番最初の結果が見ることができるのは、貧しい人、必要がある人が王様の、義の支配によって完全に守られ、完全に必要が満たされることが、になるということを見ますね。4節をちょっと見ましょうか。王が民の苦しむ者たちを弁護し、貧しい者の子らを救い、虐げる者どもを打ち砕きますようにって書いてありますね。12節、13節、14節も一緒に見てみましょう。12節、それは王が叫び求める貧しい者や助ける人のない苦しむ者を救い出すからだ。13節、王は弱い者や貧しい者を憐れみ、貧しい者たちの命を救います。14節、虐げと暴虐から王は彼らの命をあがないます。王の目には彼らの血はたっといのですと書いてありますよね。前、貧しい者が支えられるようになるのです。必要があった者はこの王の支配の下ではその必要が完全に満たされるようになるのです。彼らの助けのない人が王様ご自身が彼らの助け人となってくださるのです。彼らはその彼らに嘘をついたり、彼らに暴力を犯したり、彼らを利用したり傷つけるような、そのような人に対して王様ご自身が彼らの仇を取ってくれるものなのです。彼らは前にはもう血をもう平気で流されるものが、今度はその命が王様ご自身に尊いものであるようになるのです。彼らが王様には大切なものになるのです。その義の心が彼らに惹かれているのです。 彼らの必要が完全に満たされて、彼らの必要が満たされるだけではなく、王様ご自身が彼の友となってくださるのです。絶対に彼らを見捨てない。このように義の心で支配する王様が、貧しい人まで、上から下まで、その民の上の人から下の人まで、王様のケアが見ることができるのです。なので、その国民の一番下にいる人でさえ、完全に心配のない、ケアされる、必要が満たされる、愛される、王が彼らをたっとく見て考えてくれる友であることを経験することができるのです。王様は彼のために、彼らのために支配をしているのです。自分のために支配しているのではなく、彼らのために支配しているというのはすごいことですよね。一番目に、貧しい人、必要がある人の必要が満たされる。もう、その必要が満たされない心配がもうなくなるので、平和に、平安に、民の人が王の下でいることができるのです。もう一つ、その国民は豊かに繁栄することができるようになる。6節、7節、ちょっと見ましょうか。6節です。王は、牧草地に下る雨のように地を潤す豊か、夕立のように下ってきます。7節、彼の世に、彼の世に正しいものが、世でいいのかな、ちょっと違う、世でいい、okay、彼の世に正しいものが栄え、月がなくても、月がなくなる時までも豊かな平和がありますようにって書いてある。6節ちょっと見ましょう。これってすごいです。なんかドキュメンタリーとかで、砂漠がもう何にもない砂漠に雨が降った後の風景見たことありますか？本当に何もないところにもうお花とかもうが咲き始めたり、命のないところに命が豊かにあふれるようになる。雨の結果によって、あるいは牧草の中で雨が降るとその草はもうものすごく成長しますよね。雨がその草や農地に命を与える、そしてその命によって栄える。そのように王様の義の支配は、その民に命とエネルギーを与えて、命を与えることによって栄えるようになるのです。そしてその栄えによって、義を行う人は、もうその義を続けて栄えることができるということですよね。すごいことです。でも面白いこと、人々、栄えるのは人々だけではないです。実際にその地もそうなのですよね。16節をちょっと見ましょうか。16節、大地には穀物が豊かにあり、山々の頂では実がレバナンのようにたわわに揺れ、町の人々は地の草花のように咲き誇りますように。このレバノンのようにたわわに揺れっていうのは、レバノンの杉っていうのはダビデの時代ではものすごく評判があった木でした。ものすごく立派な木で、もうダビデの宮殿もこのレバノンの木で作られている、ものすごく立派な木でした。もう大きくて、もう風の揺れでもう立派にたわわに揺れるっていう気持ちですね。もうその穀物、その麦が、この、穀物がそのように実がレバノンのようにたわわに揺れっていうのは、立派に食物が十分、満たされていることですね。食物と同時に一番最後の方、町の人々は地の草花のように、咲き誇りますようにということですね。もう立派に増えている。人々もそうでありますし、その土地自体もそうであるのです。そのために彼らの必要が、食べ物の必要も完全に満たされているし、その食べ物のあるのかという心配が完全になくなって、平安に平和に過ごすことができるのですね。このように王様は 義の支配によって、義の心で支配することによって、このように平和が民にあふれ流れることが見えますよね。神様、この王様が民のために貧しい人のケアを通して、国民が、栄えることによって、その土地が豊かになることによって支配することを見ると、この王国にはもう神様の、この王国にはこの王の平和が十分に見ることができますよね。それだけではないです。食べ物がなくなる心配を取り出すだけではなく、正義がなくなる心配を取り出すだけではなく、その心配のない平和な国民でいるだけではなく、実際に国民に対して、その国民を、打ち倒す心配、打ち倒す、もうなくなる可能性、誰かから、その、王国が囚われてしまうような心配からも守ってくださるのですね。なぜかというと、この王は、この国民の支配の中で、すべての空間とすべての時間に及ぶような支配をしてくださるのですね。これが次に見ることができるのです。王様の王国は全地に及ぶということですね。詩篇の72編の8節から11節、こう書いてあります。海から、go back to 8。海から海に至るまで、川から地の果てに至るまで、王がすべ治めますように。9節。砂漠の民は王の前に膝をつき、王の敵は塵を舐めますように。10節。タルシシュと島々の王たちは蜜月を納め、シェバとセバの王たちは贈り物を捧げます。11節。こうしてすべての王が彼にひれ伏し、すべての国々が彼に仕えるでしょう。いろんなところから王様がやってきて、この王を拝むのですね。砂漠から来たり、海から来たり、北から南から、いろんなところから来て、この王に対してへり下ってひれ伏して拝むのですね。まさにこの王は王の王、主の主になるお方です。すごいですよね。そのことを考えると、どんなところから本当にもう全ての人々がこの王に、この王の下にいるのですね。Let's see here. 11節。 Yeah, perfect. こうして全ての王が彼にひれ伏し、全ての国々が彼に使えるでしょうということ。すべての国々がということは、この王の支配は全地の上にある。この王の王国がないところがないということですね。もう全部、全地を、支配することを示しているのですね。全地だけではなく、人々、土地だけではなく、人々自身、国々、人々、その国の民もみんなこの王の下にいるのですね。11節もその国々が彼に仕えることを示しているのですね。すべての国、すべての言語、すべての国民がこの王国の一部になるのですので、その上にいる王、その国々を支配している王、例えば先ほど私たちは、3節に山から丘まで義を持って支配をする、平和をもたらす。山がこの王様であれば、丘が国々の小さな王様であって考えてもいいかもしれませんね。上から下まで、この下の王たちも偉大な王様にひれ伏して拝むことがわかるのですね。全人類がこの王国の下にいて、この王国の下で喜びと平和をエンジョイしている中で、他の、この王国が奪い取られる可能性が なくなるのです。その心配がなくなるのです。たまに私たちはこれすごくいいけれどもういつかなくなっちゃうんじゃないかなっていう心配たまにありますよね。あ、こんないい状況がずっと続ければいいのにという思いながら続けないんじゃないのかっていう心配を同時に関わる時ってありますよね。ディズニーランドに行っていつか帰んなきゃいけないとかね、そういう気持ちになりますよね。でもこの王国ではこの素晴らしい王国が終わる心配がないので、今に今その平和をエンジョイすることができるのです。そうなんです。でも現在の心配を取り除くだけではなく、未来の心配も取り除く王様です。つまりこの支配がずっと続く、誰にでも とらわれる心配がないだけではなく、もうずっといつまでも終わる心配もないのですね。5節15節と17節がこのように書いてあります。彼らが人と月の続く限り、洋々にわたってあなたを恐れますように。ちょっと待ってください。ここが面白いです。この夜、日と月がの続く限り、考えたことありました？今日皆さん起きた時に、今日太陽がちゃんと空にいるのかなって心配しながら起きましたか？多分しないですよね。昨日の夜、月がまだその空にいるのかなって心配しながら、夜空を見ながら、あったよかった、大丈夫だと誰も多分思ったことはないと思います。なぜですか？太陽っていつも出てくるんです。月って必ずあるんです。必ずその信頼性、もうずっと前からもうずっと未来までもあるんだっていう、その定期的にその存在があることをもう普通だと思うんですよね。つまり同じように王の支配、この王の支配は、この王の支配は続くのかなということが心配、日が出るのを心配しない、同じように王の支配が続くことを心配しなくてもいいというその確信ですね。そのようなことを指し示してるんですね。世々にわたってあなたを恐れますように。あなた様の偉大な支配にもう感動して、もう驚くぐらいの素晴らしい支配ですね。15節、どうか王が生き続け。これはもう賛美の言葉、王様生き続けてくださいっていう、なんかもう願いとか賛美の祈りですね。英語ではよくこの言葉を Long live the king、 あるいはイギリスでは Long live the queen というふうによく言いますよね。そのような賛美のフレーズなんですね。彼にシェバの黄金が捧げられますように。王のためにいつも彼らが祈り、絶えず王を褒めたたえますように。16節 17節、ごめんなさい。王の名がとこしえに続き、その名が火の照る限り増え広がりますように。人々が彼によって祝福され、すべての国が彼を褒めたたえますように。この最後のフレーズ、最後のこの15節17節では、その国民の反応が見えます。つまりこの王様の支配の下でどのように反応しているのですか？ソロモンの時代の、ソロモンの王国の時代の終わりでは、この王様にはもう重荷が多すぎて、もういいっていう気持ちでしたけれど、この王の支配の下では、ずっと行きますように、もう賛美で、そしてこの王の、go to verse 15節、ちょっと面白いです。王が生き続け、彼にシェバの黄金が捧げられますように。王のためにいつ、これすごいです。王のためにいつも彼らが祈り、いろんな祝福をいただいているみんなが、もうずっと王様として生きてくださいという、その願いでもういっぱいで王のために祈っているんですね。絶えず王を褒めたたえますように、ずっと王を褒めたたえているのです。 Verse 17節、王の名がとこしえに続き、その名が日の照る限り増え広がりますように。もうみんなが王様がずっといてほしい。なぜですか？王の完全な義の心が彼らを支配していることによって、国、その国民の人々は平和で、 必要の心配もない、食べ物の心配もないし、守られる心配、守られない心配もない、完全に守られる、安心でいることができる、栄えている、そのようにずっと続くことが彼らの願いです。イザヤはこのちょうど最後の17節の終わりがそれを全部まとまるんですね。人々が彼らによって祝福され、すべての国々が彼を褒めたたえますように、祝福されているみんなが彼を褒めたたえる、そのようなことですね。面白いです。この詩編にすごく似ている書物がイザヤにあるんです。イザヤの32章です。この32章、イザヤの32章では1節からだいたい17、18節ぐらいまでこの似たような内容が書いてある。全部読まないです。もう結構進んでるので。でも1節とちょっと見て、最後17節、18節を見ていきたいと思います。イザヤ32章1節、見よ、一人の王が義によって治め、首長たちは公正によって支配する。義によって治める王、最終的にその結果はどのようになるのでしょうか。17節、18節、17節、義が平和を作り出し、平和の源は義、義が常しえの平穏と安心をもたらすとき、18節、私の民は平和な住まい、安全な家、安らかな憩いの場に住む。詩編の72編をきれいに描いた風景ではないでしょうか。もしここで今日ちょっとみんなに話したいと思います。これってすごくいい風景ですけれど、私にどのような関係があるのでしょうか。この詩編を72編を見て、ソロモンの時代でなければこれってどのように私に当てはまるのでしょうか。この平和をどのように楽しむことができるのでしょうか。この王はイエス様のことを指し示しているのです。イエス様がこのようにイエス様が言われることは必ず実現されることを覚えてください。例えばイエス様が十字架にかけられる前に、イエス様は弟子たちにこのように言いました。私はもう少しで十字架にかけられ殺されてしまいますが、3日後によみがえりますから心配しないでください。弟子たちはその言葉を聞いて、これどう受け取ればいいのかな、これって例えなのかなとか、なかなか理解することができなかった中で、まさにイエス様の言った通り十字架にかけられてしまいました。まさに本当にありえないようなことがイエス様が言われた文字通りに起こったのです。3日目にイエス様は復活したのです。死から生き返ったのです。聖書の中でイエス様は言われることは必ず実現されることが分かるのですね。そしてその後、少し 数日間後に、そのちょっと時間が経った後にイエス様は弟子たちの周りに、天に召される前に、皆さん心配しないでください、私はしばらくの間私の父の身元に行きますが、戻ってきます、戻ってきます。私たちはイエス様が十字架の上で死んで復活したことを言ったように、起こったように、この約束にも信頼することができるのです。いつかイエス様がぴったりなタイミングで戻ってくる時が来るのです。そして義の心を持って全世界を王の王として、義で満ちて全世界に平和をもたらす時を約束したように、文字通りにこのような予言が私たちのためにあるのです。ので、もしあなたはイエス様を自分の救い主として信じ受け入れているものでしてであれば、あなたの心の中にこのような素晴らしい希望があるのです。 先週見ましたよね。賛美のあふれ、私たちはなんで賛美をすることができるか。この人生の中でいろいろ苦しみとか大変な時とかいろんな苦難を通る中で、なんで賛美をすることができるのでしょうか。なんでこのように神様に喜びな感謝のことをすることができるのですか。それはこの世の苦しみは、今の大変な時期は一時的、いつか終わるんです。そしてイエス様がこの世に戻ってきて、私たちの全世界の王様になるときに、私たちはその国民の一部に なるんです。それは素晴らしい希望と期待を私たちに与えてくださいますよね。もしあなたはまだイエス様を自分の救い主として信じ受け入れてなければ、イエス様はあなたにこのように言ってるのです。すべて疲れた人、重荷を持っている人は私のもとに来なさい。私はあなた方を休ませてくださいます。イエス様はあなたにも私の王国の中に入りませんか。どのように私たちはその王国に入るのですか。イエス様に行くのですか。それは全世界のすべての人が行く、同じように行くことです。それはこうです。ソロモンの心にあった罪、大統領、総理大臣、王様の心の中の、すべての王様の中の心にある罪、そして私たちみんなの心の中にある罪、それをイエス様に、本当に私は罪を持った心があるんです、どうか私の罪をイエス様許してください、そして私を自分のものにしてください、私を罪から、そして罪の罰、地獄から救い出して、私をあなたのものにしてくださいとイエス様にへり下って、信仰を持って信頼して祈ることです。イエス様があなたに言っていることは、私のところに来なさい、私のところに来ればあなたに安らぎを与えてあげましょう。それもイエス様の約束の一つです。そしてあなたもそのイエス様の約束に信頼することができる約束なのです。最終的に私たちは誰でもイエス様の身元にへり下って、罪の悔い改めと信仰を持ってイエス様のところに行くと、イエス様は私たち誰でも救い出して自分の国民として受け入れてくださるのです。私たちはイエス様のものになることができるのです。これがあなたの希望にもなれるのです。クリスチャン、このような希望があることを忘れないでください。今の時期通っている時に、あなたは未来にこのような平和で満ちた栄えている王国があなたの王国であることを忘れないでください。これで詩編の72編は、この詩編の第2巻を終わらせるところです。詩編の第2巻を終わらせる時に最後の3節がありますね。詩編の72編の18節、この偉大な賛美、褒むべきかな、神である主、イスラエルの神、ただ一人、くすしい御業を行われる方。19節、とこしえに褒むべきかな、その栄光の皆、この栄光が全地に満ち溢れますように。アーメン、アーメン。そしてダビデの最後の言葉、エッサイの子、ダビデの祈りは、終わった。詩編の第2巻のメインのダビデの賛美、第1巻と第2巻のダビデの詩編がいろいろ書いてあります。第3編からちょっと、変更、そのストーリーが変わりますけれど、来週第3巻を見ていきますけれど、それも楽しみですけれど、この第2巻、王とその王国に対してよく見ることができましたね。あなたはイエス様を信じていれば、あなたもその王国の一部なのです。あなたの王もイエス様なのです。そのことに感謝して、平和の、永久に平和でいるその希望を忘れないように日々歩んでいきましょう。そしてまだイエス様を自分の救い主として信じ受け入れてなければ、今日イエス様があなたを招いています。もしイエス様を信じたければ、このように祈ってください。イエス様、 私は罪人です。自分の心の中に罪があるものを知っています。どうか私の心の中にある罪を許してください。私の心を清めてください。そして私をあなたのものにしてください。私は今日からあなた様に信頼を置きます。あなたを信頼します。イエス様を信じるって、イエス様を信頼すると同じような言葉です。あなた様を信頼します。どうか私を救ってください。そのようにイエス様に単純にへりくだって祈れば、イエス様はあなたの救い主となってくださって、あなたの心を清めて、あなたをイエス様のものにしてくださいます。そしてあなたにもこの素晴らしい希望を与えてくださるのですね。ぜひイエス様を自分の救い主として信じてください。今日はこれで終わりにしたいと思います。もし何か質問とかあれば、ぜひ、教会の、ホームページとか連絡をしてくだされば、私たちは喜んでその質問とかに答えますので、ぜひ、あるいはこの YouTube とかあの Facebook の、聞いている中で、ぜひコメントとか入れてくだされば助かります。もし質問があればね、ぜひ答える時をしたいと思います。じゃあ最後に一言お祈りをして終わりにしましょう。イエス様、あなた様がこのように私たちに素晴らしい約束を与えることによって、私たちに偉大な希望を与えてくださってありがとうございます。今日も私たちはこの話を聞く、この詩編の72編を見る中で、私たちが待ち望めるこの詩編、この詩編が描いている、義の支配によって、義の支配から溢れ出る平和を見ることができました。どうか私たちにもこの希望が十分日々の中でありますように助けてください。そしてイエス様を信じてない方がいらっしゃれば、今日がそのイエス様に信頼を置く日になるように助けてください。これを感謝してイエス様の素晴らしい御名によってお祈りします。アーメン。